そのアーティスト側の方からの病と痛み、アートっていうことで少しお話をお聞きしたんですけども、はい、まあ我々一般の人間から見る痛みと病、アートについてっていうことでちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、アートっていうものが、まあ、治療や癒しに対して、その効果的だっていうふうに考えかどうかっていうことを、まあ、先生がご賛同されているその声楽療法とかも含めて、まあ、芸術療法っていうキーワードもありますけど、この辺はいかがですかね。
まあ、結論から言いますと、はい、芸術療法はありなんですよ。アートセラピーのいいところは、治療者と患者さんの関係性をいろんな回路でこう、構築できると。場合によってはスタッフが教わったりとかですね、患者さんが教わったりとか、立場さんが逆転しますよね、そこで、ね。そういうことも含めて、治療空間で関係性の組み替えがなされやすいふうに。持っていけるということが、まあ、アートセラピーの現場ではありますね。そういったことも含めて治療的と。だからこれはアート直接の効果ではありませんけれども、はい、アートセラピーという枠組み自体が治療に寄与する部分というのは随分あるだろうと、いうふうに考えてますけれども。で、もう一つ先ほどご紹介いただいた声楽療法。
はい、
これは今うちの病院でやってるんですけれども、なんでこれ始めたかと言いますと、私が昔ちょっとだけコーラス書いてた時に、習った先生がいて、
はい、
その先生はプロの声楽家で、オーケストラの指揮なんかもやる人なんですけど、この人が個人教授で、自宅でですね、いろんな人を教えていたと。で、ある時、別にそんな意図なかったんだけど、何でも引っこもってる人が連れてこられて、練習してくださいと。まあ別に、他の人と区別する理由がないから、うん、まあやりましょうと引き受けて、はい、やっていたら、何年かしたら引っ込み直っちゃったという。直ったというのは要するに、まあ、社会参加して、大学院かなんかに入って、今は研究者になってますみたいな、そういう感じですけれどもね。はい、で、もっと驚いたのは、発達障害。今、アスペルガーとか ADHD とかありますけれども、ああいう人が、この声楽療法に参加し始めたら、まあこれは発達障害って治る病気じゃないんで、先天性疾患ですから、治るとはちょっと違うんですけれども、例えば、以前は全然集中できなかったものが集中できるようになったとか、以前は人中にいたら落ち着かなくても全然じっとしてられなかったものが、合唱の間中じっとしてられたとかですね、はい、協調性が生まれたとかですね、なんかたくまざるそういう治療的な変化がいろいろ起こってきたということが言われてまして、これはすごく不思議な現象なんですよ。
不思議。
ただ歌ってるだけなんです。ただ、発声練習して、歌わせてるだけなんです、はい。それだけなのに、まあ、治療も全然意図してないわけです。ただ歌が上手くなればいいじゃんってことで、ね、引きこもったままでも歌さえ上手くなれば、いいんじゃないみたいな感じでやってたわけですけど、はい、結果的に引きこもり直っちゃったみたいな感じがあって、非常に不可解なことです、これはね。技巧が、スキルがアップすると、技術が向上するということがすごくあると思います。発声練習から始めますから、はい、だんだん上手に歌になってくるということが起こるわけですけど、はい、この上手いか下手かっていう視点は実は今まで芸術療法なかったんですよね。
あ、そうなんですか。
芸術療法の中には評価しちゃいけないっていうのがあるんですよ。
評価しちゃいけない。
つまりこの患者の絵は上手で、この患者の絵は下手だとかで、やっちゃいけないという固定観念があって、はい、ある種の平等主義ですよね。実際には、アウトサイダーのアートでも、私岩手出身ですけど、岩手県の、はい、岩手県ってアウトサイダーとか日本2番目に盛んな県なんですけども、そこで毎年コンテストやってるわけですよ。コンテスト。キララアートコンテストでやってるんですけどね。はい、これを始めてから、モチベーションがすごく上がったという現実があって、やっぱり評価されたいんじゃないかと。作る側もね。あんまり変に平等主義で扱われるよりも、はい、これはうまい、これは下手って言われた方が、励みになるんじゃないかという、まあ当たり前っちゃ当たり前のことです。で、その、うまくなることの意味なんですよ。なんで歌がうまくなるだけなのに、社会性まで向上するのかっていう話で、これは今の精神学や、神経学では説明つかない。
声楽療法のことも少しお話伺いましたけども、はい、それって二つの側面があると思って、例えば、まあ今の、声を出すっていうこともそうだと思いますし、まあ、絵を描くっていうこと、そういう、やることで癒される、治療されるっていうことと、あとその、絵だったら、見ることで、受けることで治療されるって、その二つの視点があると思うんですけど、まあ実際、この美術手帳にも松井裕子さんのところの文章でですね、治療的景気とか曝露療法、スキルの獲得そのものがはらむ治療効果とかありましたけど、この辺っていうのは実際やると癒されるってことなんですか？
松井さんは明らかに見る人の身体性を巻き込もうとしているように思うわけです。
見る人の身体性を巻き込む。
身体感覚とか、はい、そういったものに訴えかけて、はい、ただ目で見るだけじゃなくて、体全体で味わってほしいという要望を持ってらっしゃるように思うわけですよ。で、それは多分正しい鑑賞法。だからこそ、まずその、女性の方により、より多く開かれているゆえだと思うんですけれどもね。逆に男性はやっぱり綺麗な、ちょっとグロテスクだけど美しい絵みたいな、少し距離を置いた見方しか難しいところがあって、はい、なかなかこの男性が女性の身体に同一化するっていうのは難しい。というか男性の身体意識というのは、私の持論で言うと、女性よりもずっと鈍感ですから、
ええ。ああ、かもしれない。
はるかに鈍感ですから。そういった意味でも身体的同一化っていうのは難しい部分があるかもしれないと思うんですけど、でも身体性を巻き込むことができれば、これはもう治療につなげる可能性は開かれると思いますね。そういった意味でアートセラピーの大半が、創作を通じて、創作行為を通じて、 治療を実践しようとしますけれども、うん、それは身体を強引に巻き込んでるわけですよね。一緒に書きましょうとか、一緒に歌いましょうとか、はい、まあ一緒に楽器を演奏しましょうとか、うん、そういう形で巻き込もうとする。
はい、
だけど、あの、松井さんは、誰も松井さんの技巧時代真似できませんから、
うん、
せめてハイパーリアリズム的な描画でですね、
はい、
あの身体性を喚起するような、
はい、
身体感覚に直接働きかけるような、
うん、
まあ、そういう、こう、表現を、まあ、意図されたんじゃないかなと、うん。で、それを受け止められる人は、松井さんのように見て、うん、それが解放につながったり、
うん、
癒しにつながったり、
うん、
そういった部分であるんじゃないかと思うんですよね。うん、
この番組自体がアートが大好きで、すごい詳しい方に聞いていただいても楽しいような番組よっていうコンセプトではあるんですけど、そもそも私自身が、現代アートが食わず嫌いな感じで、もうよくわかんないみたいなところから、専門用語を使わずにこの番組をやったら、いろんな方もわかってくださるんじゃないかって、まあ、逆転の発想で始めたんですけども、なぜ一般的にはその現代とわかりづらいというか、言われるのかなっていう。
あ、これはですね、多分、もう村上さんの受け売りになっちゃいますけど、
はい、
まずは第一にアート自体が、さっきもちょっと言いましたけど、言語ゲーム化しちゃっていて、
うん、
アートと言っちゃったものがアートになってしまうということと、
はい、
それからあとコンセプト勝負になってしまっていて、うん、そのコンセプチュアルなものが前景化していてですね、
はい、
まあ表現がそれに追随する的な部分、
うん、
それからもう一つはコンテクスト、文脈ですね、
はい、
コンテンポラリーアートの面白さっていうものを理解するためには、むしろモダンアートまでに至るアートの歴史の知識、
うんうん、はい、
その文脈に関する知識を踏まえて、鑑賞しないと、
うん、はい、
今一つ面白さがわからないという部分があって、うん、
はい、
これはやっぱり、あの、どうしても、まあ、選ばれた人の表現になってしまうという、うん、ならざるを得ないですよね。うん、何の予備知識もなしに、
はい、
もう手ぶらで行って、いきなり面白かったらそれは最高ですけれども、はい、残念ながらコンテンポラリーアートの多くはそうなっていないところがあると。もちろんダミアン・ハーストみたいに、こう、サメが曲げになったりとかして、あ、すげえなと、いきなり思えるのもありますけれども、
うん、
なかなかそう単純に面白さがわからないというふうな文脈を理解してないと。
うん、
まあ、村上さんの言い方で言うと、ハイコンテクスト。
はい、
コンテクストがぎゅっと凝縮されているので、
うん、
それぞれの最小限の歴史性であるとか、文脈性であるとか、そういったものを抑えてないと、わかりにくいと。だから解説者が必要で、
うん、
キュレーターが必要で、みたいな話になってくるわけですけれども、
はい、
そういうあの、まあ、補助輪が、必要な部分っていうのが、大きいところが、
うん、
若干とつきにくさを生んでるということあるかもしれませんね。
はい、いや、実際今お話を伺ってて、僕も最初にはなんかその見たとき、え、これがアートなのって思っちゃうようなものがやっぱりたくさんあって、その分かる人が分かればいいみたいな、そういうもので僕も勝手に敷居を感じてたんですけども、現代アートの伝える側の何かもうちょっとこうやって伝えた方がいいんじゃないかとか、それか今のままでこういう伝え方で、ある程度自分で予備知識じゃないですけど、学んでやっていくしかないという現状のままでいいのか、この辺の先生のお考えをお聞きしたいなと。
僕はアウトサイダーアートも好きなんですけど、
うん、
アウトサイダーアートにないのは技巧ですよね。
はい。
無手活流もいいところですから、そういった意味では、まあ技巧的な表現はあまり期待できないところもあると。うん、
はい。
むしろ、今の現代アートで僕がやっぱりすごく感銘を受けるのは、
はい、
コンセプト主体に見えて実はすごい技巧的に作られているというところなんですよ。松井さんの技巧なんて本当うっとりするような見事なものであって、とにかくこの日本画というものを制作する過程自体が技巧の連続ですよね。はい、とりあえず構図を作って、
はい、
古事体とか作ってですね、うん、それから、大字体とか作って、うん、何段階も同じ、それこそモチーフを反復して、
はい、
もう重層的にこう作り上げていくと。うん、その中でいろんなものが振り落とされてるわけですよね。
うん、
だからトラウマの直接性とか表現してできないわけです、それは、
うん。
そういった意味では、まあ、技巧的なものが、なんて言いますかね。松井さんはエヴァンゲリオンがお好きなんで、その言葉を借りて言うと高速群になってる、はい。感情が激発するのを抑え込むための高速群として機能している部分というのがあって、はい、この見事な表現として結集していると思うんですが、
うん、
松井さんもおっしゃってますけど、パッションとスキルのバランスなんですよね。パッションとスキルがせめぎ合って、
はい、
パッションがちょっとはみ出したぐらいが一番いい作品になると。わかりやすい表現です。技巧を超えるほどの情熱みたいなものがですね、ちょっとこうはみ出して見えるあたりが、うん、多分傑作の条件じゃないかと。うん、私もそれは全く同感で。まあそういうことなんだろうと思いますし、うん、まあこれはあの、パッションに限らずコンセプトに関しても言えるだろう。コンセプトとスキルも互いにせめぎ合ってなんぼ。で、ちょっとコンセプトが勝ってるあたりが、コンテンポラリーアートの傑作みたいになるんじゃないかなと思うところもありますね。